朝日新聞ポッドキャスト。津田大輔さんをゲストに迎えた議論を前回の続きからお送りします。
いや常々思うんですけど、スカッとすんのってよくないと思うんですよ、うん、なんかその分かるわけないというか、こう最近腹落ちとかもよく言いますけれども、なんか理解できたものって理解できてないんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね、
うん、まあ、なんか朝日新聞だとね、まさしくそのスカッとするかどうかのコラムみたいなもので、うん、あのパブリックエディターのね、うん、あの山本さんがあの問題提起をして、それが結構またあの議論になったりとかしてましたけどね、うんうんうん、
いやなんていうのか、まあ、世の中のことって大概複雑じゃないですか、うん、で複雑なものをでも複雑なままこう取り入れるっていうのは、これはなかなか難しいっていうところも確かにあるんでしょうからね、
まあ、複雑なんだよっていうことを分かりやすく伝えるっていうのはね、結構大事なんだろうなと僕も思うんですけどね、
うん、
まあ、そうすると再生数、まあ、そういうことをやろうとすると再生数が100倍差がついちゃうっていうのが現状ですからね。
そうですね、だ新聞ってやっぱりこう限られた紙面の中で限られた行数で物事をこう伝えるっていう、そういう機能をずっと担ってきて、でだからその簡単にあのシンプルに単純化して短い行数で伝えるっていうことイコール分かりやすさだっていうふうに自分で思い込んできた、うん、あるいはそうやって思うことで自分をこうですね、なんというか納得させてきたところがあるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよ、うん、だから今ポッドキャストとかはもう30分とか1時間とか記者に喋ってもらって、その複雑なことを複雑なまま届けるっていうふうなことをこう、まあ、試みてはいるんですけどね。津田さんなんかはだって例えばツイッターもまさにそうやって140文字なりの制限があるから単純化しなきゃいけないっていうところもあるんじゃないかな。つまり人間がツイッターを使ってるっていうよりはツイッターの仕様に人間が合わせてだんだん行動するようになってきてるんじゃないかなっていうような気もするんですけど、どうでしょう、
ね、でもおっしゃる通りだと思いますよ。だから、まあ、これはあの評論家の、ね、辻田正則さんなんか言ってますけど、まあ、言論とか論談会がツイッター化してるっていう言い方してますよね。
お面白いですね。ツイッター化してますか、
うん、やっぱりそういうところはあるんじゃないですか。やっぱりそれはだから多分学者の先生とかがね、学者がの人たちがアカデミーシャンがどんどん入ってきて、うん、まあ、その中で、あとだからさっきのねちょっとツイッターの話、アーキテクチャの話に戻ると、やっぱりもう一つの、まあ、ツイッターってだからいろんな間違いをやっていて、僕から見るとね、だからリプライ欄に対してコントロール権もないけれどもコメント欄みたいに表示させたっていうことがまず一つ の、はい、あの間違いですよね。あともう一つはあのツイッターと、お気に入り、あのファボって言われてね、あのお気に入りの数を表示させたじゃないですか。やっぱね、あれが決定的に大きいと思いますよ。やっぱりある種の、まあ、承認欲求がね、ああいうものがあって、ね、で実際やっぱ自分もなんだろうな、例えばデスマス調であんまり言い切らない形でやると、まあ、これぐらいかなみたいな感じのが、でも同じようなことをちょっと言い切ってなんとかだみたいなとか、ちょっと強い言葉を使うと、うん、一気にそれが5000リツイートとか超えたりとかすると、なんか別にそれで嬉しいわけじゃないけれども、やっぱり反応があるっていうことに対してですから、まあ、だからもう今インスタグラムとかやめちゃいましたよね。
そうやめましたね。
だからそれはだから、うん、あの数を表示すると、その数を表示することにまさに人間側が合わせていってっちゃうみたいなところがあって、それで言論が歪められるみたいなところがあると思うので、だからまあ だからといってじゃあツイッター使うのねみんなやめるかっていうと、まあもうなんていうかもうこれだけインフラになっちゃうとね使うのやめるのはちょっとまたあの不便みたいなところがあるので、だからやっぱり僕が最近意識するようにしてるのは、まあ、ツイッターだけでその人判断してもしょうがないなってやっぱ思うので、
そうですか、
まあ、ツイッターとで例えばその人が他に原稿を書いてんだったら原稿を見る、あるいは喋ってるのが、うんうん、まあ、まさに30分とか1時間とか長い中でどういうことを言ってるのかっていうのを見る。でツイッターって別にツイッターを仕事にしてる人はいないわけで、
うん、
だからあくまでその宣伝ツールでしかなくて、
そうなんですよね、
その人のやっぱり140字でスライスした一部分でしかないので、でもその人のやっぱり多分コアな仕事の部分とか思想の部分っていうのは、まあ、原稿だったり喋ったりだとか、そういうその人がちゃんと本業でやってる仕事の中で多分見えてくるっていうところがあると思うので、まあ、そっちでやっぱり評価するっていうのが大事だったなとは思いますけどね。
なんかその辺がこうでも難しいなと思って、そのツイッターって確かにその人の一部分だけを切り取るし、なんかそのあんまり本来切り取るべきじゃないような部分 こそね切り取られがちなんじゃないかなって気もするんですよ。
だからあこの人がこの話題だとこんな偏見まみれのこと言っちゃうんだがっかりみたいなのいっぱいありますもんね。
端的に僕なんか言うと中川純一郎さんそうで、僕大学の1個先輩なんですよ、
はいはいはい、
で学生時代からすごく常見洋平さんと一緒に面白いことをしてきて、うん、で中川さんの仕事ぶりっていうのを僕は本当に尊敬してますし、すごい人だと思ってるんですけど、やっぱコロナに関して中川さんが言ってることっていうのはちょっとやっぱしんどいですもんね。
まあコロナよね、確かにね。いやまあだから彼の場合はね、コロナで、まあ、今あの東京離れて佐賀の唐津に行っていて、ね、だから多分唐津にいるから見えてくるコロナのリアリティと東京に住んでいて、まあ、なんていうか東京って今、ね、飲みに行ったりもできないし、できるだけ本当にもう会社、うん、家で手やりワークやってる人とかも多分多いでしょうから、まあ、そういううつうつとしている中で あのリアリティ全然見えてくるものが違うと思うので、だからまあ そういうことも背景にあるんだろうなとは思いますけどね。
でもなんかそれでやっぱりこうね、もうブロックしたみたいなことになっちゃうと、うん、本当は別にそんな風にしなくてよかったんじゃないかなっていう気も、まあ、他人事ながらねしちゃうんですよね。
まあ、これってだからあれですよね、その陰謀論に染ま、まあ、あのこれは中川さんがね陰謀論に染まってるとかそういう話じゃなくて、もうちょっと一般化していますけど、陰謀論に染まってる、あるいはヘイトスピーチをしているみたいな人と、うん、じゃあどういう風に説得をできるのかっていう時 あのずっとやっぱり最近の研究で出てきてる話ですよね、
うんうん、
結局だから陰謀論とか怪しげなそういうイデオロギーに染まった人に対していや違いますよっていうことをファクトを示して言ってもほとんど説得されないと、
うんうんうん、
でも説得される唯一可能性があるのはその相手と社会的な関係がある場合だけやっぱりちゃんと聞く耳を持ってくれる、あるいは共通の話題があるみたいなね、お互いなんだろうな、まあ、これそれこそ論断辞表で書きましたけど、ネットの中で唯一建設的な議論ができる場があると、
ほう、
これフィルターバブル の、ね、概念作ったイーライ・パリサーが、ね、言ってたことで、それどこかっていうとスポーツチームの掲示板なんだと。
へえ、
面白いなと思ったんですよね。それはなん、
はい、
でかっていうと、まあまあ、スポーツだからそうすると大体どの選手を使えとかね、若手使えとかやベテラン使えみたいなので、うんうん、大体まあもうめっちゃ激論になるんだけど
はい、はい、
でもお互い俺らはこのチームのファンだよな、
そうですね、
っていうことでお互いがだから同じもので目標とかそういうものは基盤は同じだからっていうので意見がどれだけ違っていても一応最後は分かり合えたりとか完全な分断には至らないっていうことを書いてて、まあ、これってなかなか面白いなと思って、でそれってやっぱり相手とまず意見の違いがあってもまず友人関係だよねっていうような、あるいは社会的な信頼関係があるとそれができるっていうところがあって、だからツイッターってもう全然知らない人でもね、なんかすごく人を憎むことが簡単にできるっていうじゃないですか。
そうですよね。
僕はまあ中川君とは同い年なので同じ学年で、
そうなんですね。
で、まあ、それでやっぱり彼とはまあ知人ずっとやっぱり友人の関係も長くも続いているので、まあ、一回それこそ沖縄の問題でね、彼がやっぱり沖縄の反基地運動に対してかなり否定的なことを言ったことがあった時に、まあ、直接連絡して一緒にちょっと沖縄見に行こうよって言って、うんうん、で、まあ、見に行って、でまあ、だいぶちょっと彼も少し考え方が変わったみたいなっていうところもあって、でそれは多分彼と僕が友人関係があるから多分できることだったと思うので、
だってそもそも沖縄行かないですもん ね、
まあ、そうなんです
ね、ネット上で批判してる人はね、
うん、だからなんかそういうようなだからなんていうかネットだけでそれが強化されていってしまう時に、まあ、ネットとは違うやっぱりリアル の関係性っていうのをどう、まあ、これから多分そこを作っていくことは非常に重要なんだろうなと思うんだけれども、でもそう考えるとコロナなので今
そこ、
これがね、いやよっぽど、まあ、コロナっていうのは多分そういう点でも分断を加速させてしまってるところはあるだろうなって思いますよね。
いやもうツイッターが特にそうですけど、ソーシャルメディアがちょっとこう力持ちすぎてんじゃないかなっていうふうに、
いやいやその通りだと思いますよ、
ね、
いやどう思います、まあ、神田さんと僕って、はい、2つ違いとかですよ、僕73年とか、
僕75です、
そうですよね、はい、だから2つ違いで、で多分共通点はもうパソコン通信時代パソ通時代からやっぱネット90年代ぐらいから ね、
多分
やってたっていうね、はい、だからなんか大人が実名とか、まあ、ハンドルネームとかで、まあもうなんていうか理屈の殴り合いみたいなのを、ね、してるみたいなね そう、で 今よりでもずっとなんか、はい、あのその議論自体は、まあ、これ朝日新聞のポッドキャストでもね、うん、おっしゃってたと思いますけど、なんかでも今よりも全然なんていうか豊かな言葉のバトルがあったというかね、
そういう記憶ありますね。
なんだけれども今、まあ、ツイッターでね、あれよりどう考えても今人間退化しちゃってるだろうみたいなね、
いや
ところはあるんですけど、でもあの他方でその90年代なんてネットであるのは、まあ、ネットのすごくそういうものの愛好家の人たちの、まあ、なんていうかあの無線みたいな、アマチュア無線みたいなもんですよね。好きな人の愛好者の中でのコミュニケーションっていうのはもちろんあったんだけども、そうですね、うん、まあ、そういう愛好者の中での、まあ、なんていうかサロンみたいな、ね、感じだったんでしょうけど、うん、今もうそれがもうなんでしょうね、日本人のもう3人とか2人に使うような国民的メディアになっちゃったんで、ツイッターとかも、うん、まあ、そうなるとあのサロンどころかもう本当にお互いがお互いにクソを投げ合っているしでもそのクソを投げていたのがネットだけではなくて、もう今もうそれが社会にすごい影響を与えすぎてしまうっていうことなので、まあなんかその90年代の原始ネットを見ていた我々からすると覚醒の感があるなっていうのもあるんですけど、
僕はね、一つにはやっぱりね、まあ、朝日新聞もそうだし、マスコミの責任があると思っていて、ツイッターばっか見すぎんですよ。
まあ、わかりますよ。
ソーシャルメディアって SNS って他にもいっぱいあるんじゃないですか。
まあ、Facebook もそうです
ね。Facebook なんかはまだでもツイッターに近いんですけど、例えば、ね、若い人使ってるだと Discord とか、それから、まあ、ソーシャルメディアっていうとちょっと響きが違ってくるけど、 TikTok じゃあみんな見てるのかっていうと、新聞記者全然見てないと思うんですよ、うん、あのちなみに朝日新聞も TikTok はやってるんですけれども、うん、まあ、ごく一部の人しか多分意識はしていない。で、まあ、メディアっていうものを捉えるときに、その記者とかですね、新聞社っていうのがツイートをこうばっかりに注目しちゃうのはなぜかなっていうふうに思うわけなんですよ。まあ、一つは多分、まあ、アメリカだったらトランプさんがそうだったし、まあ、日本でもいっぱい政治家の人使ってますけれども、やっぱりそういう政治家であったり、我々が普段取材する対象、まあ、孫正義さんともそうですけどね、がそこで発信をしているっていうところで、それを見ざるを得ないっていうところが、まあ一つあるのかなと。もう一つはね、僕はつくづくツイッターって新聞によく似てると思うんですよ。
ほうほうほう。
短い文字数で何かを端的に表現するところであるとか、
あ、確かにね、
とりわけデジタル時代はやっぱり新聞も強い見出しをつけないとクリックしてもらえないから、うん、記事読んでもらわないことには何も始まらないんでですね、やっぱり見出しにもこうちょっとこう味付けというかですね、工夫を凝らすようになってきた。
紙面と見出し変えますもんね。
全然違いますからね、うん、ちょっとやっぱりこうクリックしたいなって思わせるところをパワーワードとかを取ってくるっていうのも、ツイートもやっぱ似ているんじゃないかなと。だってパワーワードとかないものはそもそもね、バーってみんなスワイプしていく中で目にも入んないし、いいねもしてもらえないと。でこれがね、また一つ歪みをこう強めてんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、
いや全くその通りだと思いますし、うん、やめた方がいいと思いますけどね。あの要するに釣り見出しみたいなものを、
はいはいはいはい、い
や釣り見出しをネットメディアとかね、バズメディアとかまとめサイトがやるのはね、それは害悪だと思うけれども、まあでもまあある意味で言うと、もうネットの時代に最適化してるじゃないですか。でもまあそれと同じ土俵になるために新聞社も同じことやり始めちゃったら、まあなんかあの自らの、ね、品位を下げているっていうようなことにもなると思うし、で別にそれね、そんなに僕もちろん短期的にはすごく PV 変わるのかもしれないけれども、うん、でも今っていろんな専門家が出てきているので、だからまあそのためのコメントプラスでもあると思うんですよね。だからコメントプラスみたいなのを始めて、いろんな人にこういう記事があるんです、あの指揮者の人にこれ多分あなたには関心持っていただけると思いますっていうのをやったら、まあ、読むじゃないですか。読んで面白かったら広めるので、うん、そういうインフルエンサーとかある程度影響力がある人がそのコメント込みでね、あのツイッターで広めてくれた方が、まあ多分あのそれを続けた方が、あの中長期的にはね、僕はなんかいろんなものを失わずにちゃんと記事の価値を上げていけるっていうふうには思うと思うんですけどね。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
全く同感なんですけれども、うん、僕もですね国際報道部時代には、うん、その国際の記事を自分たちで配信するっていう作業をやっていて、うん、でだから僕は見出しつけてたんですよ、
うん、
でねまあ相場感でざっくり言ってしまいますけれども基本的にどんな記事も朝日新聞デジタルから配信すると1000 PV ぐらいは行くんです、
うん、
でこれはでもすごくこう凡庸という数かね数字としてですね、うん、記事の中身と実はあんま関係ないんですよ。記事はすごいいいなと思ってても全然伸びないというか、まあ、普通それぐらい、
うん、
で、まあ、ちょっと伸びたなっていうと1万ぐらいになってくるんですね。でこれがバーンとこうですね例えばヤフートピックスに載ったとか、うん、ソーシャルメディアでバズったってなると10万超えて100万とかいくんですよ、
うん、
で1000と100万だとやっぱり僕もね自分で書いた記事でこれはみんなに読んでほしいなって思うやっぱあるわけですよ、
まあ、1000だとねやっぱちょっとね
それはねやっぱねもう自分でコピーしてただでね銀座の町子で配ってでも人に読んでもらいたいって記事はあるわけですよ、まあ、それをやったら朝日新聞社に対する著作権違反になりますけれども気持ちとしてね、
うん、
いやーやっぱ人情としては PV っていうのはちょっと多くしたいなっていうその時は僕は自分の出した記事っていうよりは他の特派員が出していた記事をいかにみんなに読んでもらうか皆さんにね読者の方に読んでもらうかっていうことをやってたんですけれどもやっぱみんな努力してね苦労して取材してるんでちっとでも多くの人読んでほしいなってやっぱ思うと見出しも強くつけなきゃなっていうことにはなっちゃっていたんですよね。やっぱ間違ってましたね。
どうなんでしょうね、まあ、だからバランスだと思うんですけどね。
バランスね、
うん、ある程度だからそういう強い見出しにするっていうのは、まあ、それはある種のまたクリエイティビティのね話でもあるとは思うんですけれども、
言えばねその津田さんはこうちょっと助けてくれたけれども、うん、でもやっぱりそれが最終的に向かうところって誰も得しないような気もするんですよ。
いやだから多分一番重要なのはやっぱりクリックをしてね、
うん、
やっぱりだから、うん、その信頼感を失うのっていうのはどういう時かっていうと、
はい、
結局その見出しをクリックしてあれこの見出しを期待したら本文全然違うじゃないかってい
う、ね、それは問題外ですけどね、
うんでまあ、そういうのではなくて、うんまあ、だから見出しがやっぱり短い分だけねそれは仕方ない部分はあるとは思うんですけど、
うん、
ただまあある程度強めの見出しをつけつつでもその強めの見出しのものがなんか記事を粉飾してるよねっていう感じがなければいいんじゃないですか。
お話にならないというかもう そもそもね詐欺みたいなもんなんでそういうことはしないんですけどただやっぱりその例えば我々鍵括弧って言いますけれども記事中に出てくる人のこう発言ですよねこういうことを話したっていうようなところでもこう一番こう強いっていうのはそのやっぱ感情をえぐるような文言っていうのを持ってくるこれはやっぱり基本的には新聞 その紙の新聞の紙面ではやんないんですよね。
わ、まあ、かりますよ僕はそれ一回やられましたからね、うん、愛知トリエンナーレ騒動の時に、ね、宮台真司さんがね、まあ、ちょっとネガティブなことを言ったらそれが見出しに取られてあ、まあ、その後見出し変わってましたけどね。
なるほどね、うん、だからそれも行き過ぎとかもあるから常にね調整は必要なんですが、うん、ただですね、まあ、根本にあるのはさっきの話ですけれどもやっぱりたくさんの人に読んでもらいたいっていうこれなんですよね、
うん、
で僕はその、まあ、新聞社に入って最初は朝日新聞って、800万部ぐらいあったんですね今500切ってますけれども、うん、でいつも記者会見とか行くじゃないですか記者会見なんてなんでこうね入らせてもらえるのかそもそもさっきの話でもね朝日新聞とかマスコミがじゃあ叩かれるとヤフコメで叩かれるこれは権威だからだとじゃあその権威ってどっから来てるのかっていう話ですよね。王権真珠説とかあったけど昔の王様だって神様に認められたから天皇が認めてくれたから幕府ですよって話でじゃあマスコミの権威って誰が認めてるのかって言ったら読者ですよね、
うん、
読者が800万人になり500万人になりいるからその代表として記者会見場に入れるっていうことじゃないですか。ところが、まあ、部数はどんどん減ってるわけです。で記事に関して言うとそれは PV っていうのが多分その代わりになるっていうふうに考える人は多いと思う。そうすると読んでもらえない記事っていうのがいくら正しくても出し続けた時に朝日新聞っていう媒体が存在するっていうことの意味合いがなくなるんじゃないかなっていうふうにも思うんですよ、
うん、
どうでしょう。
まあ、なんか僕は、まあ、今お話伺ってて思ったのは、まあ、もちろん PV って大事なんですけど、でもまあ PV っていうのも要するにその無料で見られる PV とあとやっぱりまあ有料でお金を払ってもらって見れる、
はい、
でも あのジャーナリズムやメディアっていうのをサステナブルにするっていう観点から考えると、まあ、あの PV ってあのもちろん相関関係にあるけれども、ただまあイコールではないですよね。だってむしろ変な話、サブスクをどんどん、まあ、要するにあの紙を定期購読してもらう、あるいはデジタルでサブスクで定額課金をしてもらうっていうのが、で定額課金をしてくれる人がいっぱいいれば、まあ、変な話ビュー少なくたっていいわけじゃないですか。
そうです、
そう、もう究極あのお金さえ払ってくれれば見てくれなくてもいいっていう、
スポーツジャーナリズムが
続く、そう続くっていうところがやっぱあるっていうのをこう考えてて、でここのところのやっぱり基本に立ち返る必要はあると思うんですよね。だからまあそう考えると、まあまあ例えばだからトランプ政権が誕生してね、ワシントンポストだとかニューヨークタイムズっていうのはめっちゃ好調なわけじゃないですか。でただやっぱりそのなんで好調になったのかっていうと、まあ、まさにデジタル時代になってメディアが変わってきたっていうこともあって、まあ、デジタル対応を進めたことで、要するにデジタルが伸びて、まあ、ガーディアンにしたって、
ね、
ニューヨークタイムズにしたってワシントンポストにしたって、まあ、紙のね、まあ、日本とちょっとアメリカは定期購読の、宅配があるかどうかっていう違いはあるんだけれども、はいはい、でもまあ向こうはデジタルシフトをしたことによって、まあ、そのいずれねその紙の新聞からやっぱりデジタルに変わっていくっていうのを、まあ、ここ本当に5年ぐらいでだいぶ大転換してきた、まあ、いずれは多分日本の新聞っていうのもねそっちの方向に行かざるを得ないっていうことを考えていくときに、だからいかにやっぱりビューにこだわるかではなくて、やっぱりサブスクの会員をやっぱりどれだけ増やせるのかっていうふうにシフトした方がよくて、でそれを考えると、まあ、安易にね、そういう釣り乱しとかをして、それによって、なんでしょうね、新欄が大きくなって登録、購読やめるっていうふうにね、やっぱりする、なんか、新聞の紙の場合だと生活習慣じゃないですか、毎日届くからね、
うんうん、そうなんですよ。で、
生活習慣に入っているからやめづらいっていうところも多分あったと思うんですけど、うん、はい、まあ、デジタルってね、でどんどん若い世代になればなるほど、やっぱりそのお金を払っているものに対して価値があるかどうかっていうのはもっとシビアに判断するから、解約も簡単だし、うん、やめやすいっていうところもあるので、でも登録も してもらいやすくもなるっていうところもあるので、そこのところのやっぱりなんか意識の変革っていうのはすごく必要な気がしますけどね。
もう会社の中でもですね、だいぶ前からやっぱりこう PV かサブスクかっていうか、まあ、両方っていう話で朝日新聞ではやってるんですけれども、ただなんとなくこう周期みたいなのがあって、だいたいそのデジタルやり始めの人はみんな PV で一喜一憂するんですよね、うん、でその次が我々は CV、 コンバージョンを略して CV って呼んでるんですけれども、うん、会員になってくださった人の数っていうのを勘定して、やっぱりこれが多かったね少なかったねっていうような話をしてるんですよ。でもう津田さんおっしゃる通りで、これからもうサブスクリプション、有料会員の方の数っていうところに活路を見出すしか多分ないし、そうしないと全くこう持続性がなくなっていく、新聞の持続性というかジャーナリズムの持続可能性がなくなっていくと思うんですよね。一方でただそうやってこう会員になってくださる方の数っていうのは PV で見る数に比べると全然それは少ないわけですよ。
だから朝日新聞って、ね、うん、紙の購読に比べてもデジタルが異様に少ないですね。
異様に、
まあ、なんかある程度リアルな数字も、ね、はい、発表されてますけど、
その通りです、はい、
でもそれはなんかネガティブっていう、ネガティブっちゃネガティブなんだけれども、うん、でも、まあ、よっぽどこれからいっぱい取れるっていう風にね考え方もできると思うんですよね。
なんかめちゃくちゃこうね、なだめてく
る。いやいや、そうじゃない、いや、そう思いますよ。だって少なくとも、例えばだからデジタルをね、うまくやっている、はい、まあ、やっぱり日経なんかは、全然違うじゃないですか、朝日新聞と比べても。
うん、全然違う、何が違います。
やっぱりでも多分それはまあ向こうはね経済新聞だからっていうともあるんでしょうけれども、
そうなんですよ、
うん、でも別に朝日新聞は朝日新聞で、まあ、まだね全然紙に比べてもなんか20分の1とかそれぐらいだと思うので、多分、
うん、
まあ、
そうですね、
うん、だからまあ何のデジタルを伸ばしていく余地はねまだまだ全然あると思いますし、
とは思いつつ多分、うん、500万とかいかないと思うんですよね、どうやってもね、逆立ちしても、うん、で、まあ、500万がいいのか悪いのかって話もあるんですけど、ただやっぱりこう我々こう新聞記者としてこう世の中に広く、ね、情報を伝えたいっていう立場で言うと、そういうその限られた朝日新聞のことを好いてくれる人たちだけを相手にするようなことになりゃしないかっていう、
僕はそこで結構なんだろうな、もう10年ぐらい前からね、
はいはい、
言っていて、新聞協会とかに招かれた時にも大体いつも言っていて、うん、分かるんですけどって言われることが一個あって、自分の持論があって、
はい、
いや簡単に言うと朝日新聞は要するに アーカイブですよね、記事のアーカイブ、あの聞くぞです
が、ありますあります、
あのあれ、まあでも僕もあれ使いたいんですけど、個人で、あ、大学にいた時は使えたんですけど、はいはいはいはい、個人で使おうとするとなんか7万ぐらいするじゃないですか、
ちょっと高いですね。
そう、まあ企業向けのデータベースだからっていうのなんですけど、はい、そうですね、まあ僕はだからあれをどこかのタイミングで朝日新聞デジタルと統合するべきだっていうふうにやっぱ思ってるんですよね、うんうんうんうん、今だからまあ多分それとの住み分けがあるから、今って朝日新聞 の, そのデジタルの記事が、デジタルが確か5年かな、そうです
5年です、
であの紙面のビューは1年とかじゃないですか、うんうんうんうん、でなんですけど、まあ、あれがねやっぱりもう10年前の記事とか15年の前の記事とかやっぱり検索したいなって思うと、そうすると途端にやっぱり桁がやっぱ変わっちゃうんですよね。
で
僕あのでもそれをあのつまりインフラ化してもらう、で要するに左右関係なく使ってもらうためにやっぱりインフラ化して使ってもらうっていう意味でデータベースを登録者に開放していくっていう流れにするっていうのが僕は多分新聞で生きる道だと思っているの で, でなんでそうすると左右関係なく取ってもらえるようになるのかっていうと、 Google が使い物にならないからですよね今。
お
ーだって Google って本当に今使えないですよだって SEO がどんどんひどくなっちゃっていて、
で、ね、
で最近の情報しか入ってこない、だから今ね2000年近辺の記事とか本当見つからないんですよ、普通に Google で検索しても。
本当に古い話はすごく見つけにくいですね。
そうなんですよ。で、そうで、あのかつも SEO まとめサイトブログばっかり上に来ちゃうから、うん、なんていうか本当に Web1.0 時代のようなオールドスクールなんですねウェブサイトっていうのがどんどんもうあの見つけられなくなっちゃってるので、
いやそうなんですよね。
でこれってやっぱり結構本当に重要で、はい、要するに過去のこととかやっぱ調べて資料とか作りたいっていう、これビジネスマンにとっても結構課題じゃないですか。うんうん、まあでビジネスマンの場合はそういう企業のねサイトとか使えばいいけれども、やっぱり家にいた時に朝日新聞デジタルに入れば、あ、いやもうあの過去70年の記事が全部ここに入っていると見放題ですと、あの Google であなたが1時間かけても見つからなかったものが朝日新聞の検索で年代指定して検索すればあの5分で見つかりますっていうことを売りにしていけば、あ、じゃあまあとりあえずあの使わないかもしれないけど登録するかっていう人が多分増えるはずなので、だから Google が使い物にならなくなっている今が新聞っていうのは大チャンスなんだと僕は思っているので、でもただ他方でやっぱ企業向けね、図書館向け大学教育向け館向けのあの聞くぞがね朝日新聞で言うと、まあこれはこれでドル箱じゃないですか、ドル箱だからここを崩したらまあ一気に収入が一回ガクンと減っちゃうので、だからまあそこのね縦割りみたいなものが崩せないっていうのはあるんですけど、ここを崩すして、ちゃんとアーカイブをあの全部提供していくっていう風になった時に、僕は結構サブスクの明るい未来がガッて伸びてくると思いますけどね。
なるほどね。確かにそこは今のお金を払ってもらってる人にどう説明するんだみたいに思っちゃうと、
まあ、あとはあれですよ ね, なかなかね、だから企業向けのじゃなくて、はい、あの企業でね朝日新聞デジタルをやる場合にはあのちゃんとあの会社で ID 共用とかしないでくださいねと、
なるほど、
IP アドレス見ておきますよって言って、あのこれぐらい使ってますよね、じゃあその分契約してくださいみたいなね、そういうようなデジタル戦略を取っていけば全然変わっていくんじゃないですかね。
いや、そのデジタルの世界に多少は私もねこう来てこう本当に思うのは、カニバリズムっていうのがあんまないなってことなんですよね、うん、だからそのよく新聞社の古い考え方としては、先にデジタルなんかで出しちゃうとね、紙の新聞が読まれなくなるんじゃないかとか、競合するんじゃないか、あるいは同じ記事を別の媒体に出すこともあるわけですよ。同じって言っても書きぶり変えることもありますが、朝日新聞デジタルにも出すし、ウィズニュースにも出すしみたいなですね、そういうやり方っていうのが意外と別に誰も気にしてない、それで怒る人ってほとんどいないんですよね、うん、でデータベースなんかに関しても確かにこう競合する部分っていうのがね、今までの商売とあるかもしれないんですけれども、まあうまいことそこはねちょっとこう言っていかないと完全に先細っていっちゃうっていう感じありますもんね。
あと僕思ったのは、あのやっぱり自分がね毎日今新聞、まあ、やっぱり自分も今番組やるようになって新聞読む機会が増えたんですけど、うんうん、でも朝日新聞だけの話じゃないんだけど、記事多すぎですよね。
いや、あ、多すぎますか。
いや、てかだからデジタルも含めるとすっごい記事あるじゃないですか。
そうですね。
そうだからまあ、あの紙面をだって一応チェックするだけでも大変だって、隅から隅なんて僕だってもちろん読む時間ないし、だからそうなってくるとやっぱりだから日経新聞の日経デジタル、日経電子版ってやっぱよくできてるのは、例えばキーワード登録しといて、それをフォローするような形で、あのいろんな興味関心あるニュースだけはバーって送られてくるみたいな仕組みがあるじゃないですか。まあ、Google アラートみたいな、ね、仕組みっていうのもあるでしょうけど、 だから、まあ、コメントプラスとかやってて、あ、実はコメントプラスやってていいなと思うのが、あのコメントプラスの編集部からあの注目のニュースですっていうのをジャンル分けしてバッて毎日あの送られてくるんですよ。
そうなんですよ、我々の仲間が作ってます、
はい、あれね、あれ結構嬉しいっていうか
あれをそのまま出せばいいんじゃないかっていう、
そうだから ああいうのでもあれをもうちょっとカスタマイズすればいいと思うんですよね。例えば SDGs に関心がある人には毎日、うんうん、もうだから例えば朝日のアプリでプッシュでバッて出てくるみたいなっていうのとかをやっぱ整えていって、やっぱりその記事がどうしても多すぎる、多すぎるな、あ、まあ、多すぎるのはしょうがないんですけど、でもやっぱ刺さる記事をちゃんと、読み逃しをなくすようなところの、そこのやっぱり工夫っていうのをしていくっていうのは、まあ、結構大事なんじゃないかなって気がしますけどね。
須田大輔さんとの議論はまだまだ続きますが、この続きは後編でお送りします。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。